シンビシカということで、あまり馴染みのない分野なんですが、どのような悩みを持つ患者さんが受診するところなのでしょうか。
はい、主に歯の色、形、大きさ、歯並び、さらには歯茎に関することまで、さまざまなことが原因で口元に対する不満や悩みを抱えて来院された方を中心に診察しております。
はい、となりますと、このような悩みを持つ方というのは、人前でなかなか笑えなかったり、はい、口が重くなってしまう、つまり言葉が出しづらいとか、はい、いろんな、まあ、心の悩みにもつながっていく分野ですよね。はい、まあ、そもそもなぜ歯というのは変色していくんですか。
歯の変色には、まあ、外因性のものと内因性のものがありまして、外因性の変色に関しては主に紅茶、カレー、コーヒーなどの、まあ、外来の色素などの沈着によって生じております。一方、内因性の変色としては、テトラサイクリン系の薬剤やフッ素の、まあ、多量の服用摂取が考えられています。で、さらには歯の色は基本的には高齢になるほど濃くなっていく傾向がありまして、加齢に伴う変色として、まあ、表面の形状が変化していくというのが主な変色の原因として考えられています。
まあ、その他、例えば形ですとか、患者さんの悩みもいろいろ尽きないかと思うんですけれども、シンビシカという部分と QOL、 生活の質の関係というのは、大平先生、どのようにお考えになってますか。
はい、人とのコミュニケーションがとても大切な現代社会において、美しい口元、素敵な笑顔は快適な社会生活を営む上で必要な要素と考えております。健康とは、まあ、身体的にも精神的にも社会的にも満足できる状態であり、充実した生き方での潜在的な力を意味するものとも言われております。身体的な面から見ると、噛み合わせに異常があると脳機能に影響が生じることが明らかとなっております。一方、精神的社会的な面で満足する条件を得るためには、今回の話題である神秘的要素というのが不可欠で、口腔付近の形態、機能、色が大きく関わってきます。そこで、各個人の価値観、すなわちライフスタイルに応じた歯科医療を展開するために、歯科神秘の視点が非常に重要となってくるわけです。つまり、歯科神秘とは、口腔付近における美を求めることによって健康寿命の延長を目指した新しいライフスタイルの構築を支援するものであり、皆さんのクオリティライフの向上には欠かせないものと考えております。
なるほど。決してイメージで言うことの贅沢なものではないということですよね。生活の質の向上、そしてまた健康寿命にも影響してくるというお考えを伺いましたが、実際、神秘治療というのは具体的にどのような方法があるのでしょうか。
はい、代表例を今日はちょっと3つほど挙げさせていただきますが、
はい、
本物の歯に近い硬さと自然な見た目を持つセラミックスを使用する治療、
はい、
着色した歯を削ることなく薬剤で白くするホワイトニング、
はい、
さらには乱れた歯並びを整えて見た目と機能を回復する歯列矯正などが、神秘歯科治療の、まあ、代表例と言えるかなと思います。
はい、では一つ一つ具体的に教えてください。
例えばですが、変色した歯を白くする方法としてなんですが、
はい、
歯を削らないで白くする方法と、歯の一部を削ってセラミックなどの白い人工材料でかぶせる方法、2つがあります。歯を削らないで薬剤を使って白くする方法を、まあ、専門的にはホワイトニング、あるいはブリーチングと呼んでいます。ホワイトニングに関しては、ここ10年ぐらいに急速に普及している方法で、診療室で白くする方法と、ご自宅に行って行っていただく2つの方法があります。診療室で行う方法はオフィスホワイトニングといい、お薬を歯の表面に塗って光を当てる方法です。また、ご自宅で行う方法はホームホワイトニングといって、ご自宅で各個人の歯並びに合わせて作ったトレイの中に薬剤を入れて、歯科医師の指示に従ってご自宅で行う方法となっています。しかしながら、歯に汚れがついていたり虫歯や歯周病があるとできませんので、あらかじめお口の環境を十分に整えておく必要があります。 また歯の表面からお薬を浸透させますので、知覚過敏といって冷たい水が染みたり、まあ、1年から3年ぐらいで色が後戻りすることがあるので、ここに関しては十分なご理解を得る必要があるとは思っております。う
ん、削るわけではないのに染みるという現象が起きるんですか？はいはい、
特に、まあそのホワイトニングの薬剤をホームホワイトニングなんですが、入れて、まあ、効き目が強い段階1日目から2日ぐらいの時に、まあ、染みたりすることがあるという話で、人によっては全く起きない方もいらっしゃいますので、ただ一応その点に関しては、まあ、十分に私たちの方でこういうこともありますということを、まあ、説明しておく必要があるという点で述べさせていただいた次第です。
そして削ってかぶせるというセラミックとおっしゃいましたか？
さまざまなその治療ありまして、歯の一部を削って白い人工材料でかぶせる方法、これはラミネートベニア、あるいはオールセラミッククラウンといいますが、ラミネートベニアという方法に関しては歯の表面を少しだけ削って、表面にセラミックでできたシェル状の人工のエナメル質を接着させる技法となっています。この治療法に関しては接着技法の進歩によって臨床応用が可能になった治療法ですので、最小限の侵襲で人工の歯、自然な歯に回復することで美しい口元を演出することが可能となっています。もう一つは、オールセラミッククラウンといって、歯の表面を削ってセラミックスの管を接着し、歯の形、色、機能を再現する治療法があります。でこのオールセラミッククラウンに関しては、私どもの歯科医療センターで患者様の持つさまざまなニーズに対応するため、最新のデジタル技術を積極的に導入して治療精度の向上、治療期間の短縮に尽力しております。
薄く削ってセラミックを接着ということは、歯に厚みが増すということなんですか？
歯に厚みを増さないレベルで 0.8 ミリ、あるいは 0.6 ミリぐらいの薄さで、セラミックスのシェルを作ってそれを貼り付けるというふうな形で、行う治療法になっています。
1ミリにも満たないものなんですね。はい、そうですか。さあ、これが白くする方法として今行われている治療、はい、ということなんですね。では続いて先生、変形した歯を美しい形にする方法というところですよね。
今のお話の若干続きにはなるんですが、まあ、変形した原因として、まあ、例えば虫歯だったり、虫歯が大きくなって形を本来あるべき形を失ってしまった場合だったり、もともとの歯の形が本来あるべき大きさより小さかったりした場合は、いわゆるかぶせ物、先ほど少し出てきましたがオールセラミッククラウンなどのセラミックスを用いて、本来あるべき歯の形に修復する治療というのを行っております。
先生、そして笑った時に歯のバランス、歯茎のバランス、ここを気にして大きな声で笑えないっていう方もいらっしゃるんですよね。
そうですね、どれぐらい歯茎が見えるかということによって私どもが選択する治療法というのが変化します。
はい、
見える量がわずかであれば矯正治療、あるいは歯茎に対する処置、さらには先ほどお話一部しましたがセラミックなどで修復する方法もありますが、歯茎の見える量が多ければ上顎の骨を一部分、まあ、外科手術をしたりして見えなくするということもあります。それは、まあ、ミリ単位で判断するんですが、どれぐらい笑った時に見えるかということによって私どもの方で治療の選択肢を変化させております。
なるほど。